特集、里山のある暮らし。日々の通勤や通学、買い物や散歩の途中でふと目にする近くの山。春の鮮やかな新緑は日を追うごとに色濃くなり、やがて赤や黄色に色づき葉を落とす。そんな変化を見ることで季節の移ろいを感じさせてくれる山。それが里山です。昔から里山は私たちにとって身近な存在でしたが、里山が果たす役割は昔と現在とで大きく変化してきています。しかし、変わらないのは、里山と人はその関わりの中で共生しているということ。今改めて里山と私たちとの関わりについて考えます。昔の里山の姿。昭和30年代後半、日々の暮らしに使っていた燃料が、薪や炭から石油やガスなどの化石燃料に急激に置き換わる燃料革命が起こりました。それまで人々はご飯を炊いたりお風呂を沸かすために、里山から燃料となる薪や芝を取ったり、堆肥を作るために落ち葉を集めたりするなど、森林の恵みを存分に活用していました。燃料として木を切り続ければ、里山から木がなくなるのでは？そんな疑問が浮かぶかもしれません。しかし、薪などに利用されていたどんぐりの木の仲間などは、秋から冬に根元から伐採しても、何度も芽吹く性質を持っています。これを、萌芽と言います。人々はこの萌芽の性質を利用して、持続的に燃料などの資源を得ることができるよう、適切に里山を管理してきました。その結果、里山には樹齢の若い元気な木々が多く、四季折々のさまざまな植物や生き物が生息し、その豊かな環境の中で子どもたちは自然を感じ、存分に楽しむ原体験を積み重ねてきました。現在の里山の姿。ところが燃料革命によって里山の木を取り利用する必要がなくなり、人の手が入らなくなると木々はどんどん成長し、それに伴って里山の植物の種類も変化していきました。子どもたちが走り回り、時には集落の人が林の中にお弁当を持ち寄って親しんだ里山は、人を寄せつけない鬱蒼とした森へとその姿を変えていき、そこに住む生き物や植物も移り変わりました。このような植生の移り変わりを、植生遷移と言います。ポイント、植生遷移とは、かつて多くの里山には赤松が生えていましたが、図1、人の利用が少なくなると、どんぐりの木や桜など、冬に葉を落とす落葉広葉樹が生え、図2。赤松は衰退します。図3。落葉広葉樹の森林は多様な生物が存在し、新緑や紅葉なども楽しめます。図4。しかし、さらに人の手が入らなくなると、シイやカシなど、冬でも葉をつけ、暗さに強い常緑広葉樹が茂っていき、図5。落葉広葉樹が少なくなっていきます。図6、7。このように、植生が移り変わっていくことを、植生遷移と言います。模式図で示すと、数のようになり、本市の多くの里山は、今、図6と図7の間の段階です。里山を守るとは、植生遷移をどの段階で止めるかを考え、実行することです。里山として様々な段階の森があっても良いのですが、地域で里山の保全活動をする場合には、図4の段階を目標としています。里山を守るために、四季折々の景観が見られ、多様な生物が存在する里山を守り残したいと考えると、茂った木を定期的に取り続けなければいけません。 今、私たちは何のために里山の手入れをするのでしょうか。カーボンニュートラルが叫ばれる今日、地球環境を守ることはもちろん、山を美しくするためや、多様な動植物が住めるようにするため、人々が山に入って自然を楽しめるようにするためなど、市内では市民の皆さんが様々な思いや立場で、自ら団体を立ち上げ、里山を保全しています。本市では、にぎわい里山づくり条例に基づいて、これまで29団体の活動を支援してきました。市民によってこれほど多くの里山保全活動が行われていることは、本市の誇るべき特徴です。インタビュー、里山を守る人々。衣笠山、里山に親しむ会では、平成14年から衣笠山の保全活動に取り組んでいます。今年からは里山保育を通じて、たくさんの子どもたちが山を訪れています。子どもは自然にすぐ親しんでくれます。木陰が涼しかったり、風を感じたりして、五感で自然に包み込まれる感覚は、人間の感性を育て、癒してくれます。気軽に自然の中に入ることができて、歴史的な遺跡もある衣笠山を安全に散策してもらえるように、整備も進めています。一緒に里山を楽しみましょう。会員募集中、一緒に里山保全に取り組みましょう。衣笠山、里山に親しむ会。伊庭康則代表。